皆様こんにちは。
こんにちは。
ぬこ放送室の時間です。
はい。
はい。MC のさんやと。
まやです。
はい。今日もすごいなんか私なんか攻撃されそうになったんですよ今。
攻撃。
何なのそれ。
これマイクの。
いやいやいやいや。なんか私に突きつけよ。
これは。
分かった。桜井君って一人っ子だよねマヤってね。
はい。
はい。なんかこう兄弟欲しかったでしょ。
わかんないですねその辺は。
そうだね。そうか、一人っ子の子ってそういう感覚わかんないか。
うん、
うん、
兄弟が欲しかった。まあでも別に仲のいい友達がいたから良かったですけどね。
へ、うんうん、じゃあさ子供の頃って小さい頃兄弟がいるお家の子とも仲良かったでしょ。
うん、そうですね。お兄ちゃんとかとも遊んでたし。で
羨ましいとか思った。
いや別に羨ましいと思ったことはない。
うん、で自分にお兄ちゃんがいたらな、お姉ちゃんがいたらなとか、弟がいたら妹がいたらと思ったことってない
。うん、でも限りなくゼロに近いですねそれ。
へえ。
別にいたらなって思ったことあんまないです。
幸せな子供だね。
そうっすか。
ね、うちの子なんてなんかもうできないこと言われて、ママお姉ちゃんが欲しいんだけどって言われて。無理でしょ。
お姉ちゃんがいてどうなるんだろうな。
いや羨ましいんじゃない。やっぱりうちの子も一人っ子だから、うん、あの兄弟が3人とかいるお家とか見ると、うん、だってなんか小さい頃とか大家族スペシャルとかテレビやってたじゃない、うんうん、あれじーっと頼んでないのに食いって見るんだよね。
あ
興味あるんだろうなと思った。
俺どっちかっていうと動物に囲まれて暮らしたかったっていうのはありましたね。
動物、
うん、
動物って言えない。猫とか
何でもいい。鳥でも犬でもいいし牛でもヤギでもいいし。
すべての動物大丈夫？
うん、いやいやそんなことないですよ。
怖い。
ワニとか無理だし。
いやそりゃ無理でしょ。
ライオンはできれば友達になりたいけど、多分受け入れられる前に俺は多分食われてるだろうな。
いやムツゴロウさんだって指食われちゃったからね。
そうなんですか。ムツゴロウさん指食われたんだ。
テレビの撮影中にだよ。いい子いい子いい子とかって言って、あれ結構見てた人いて、
マジであの人
そして
面白い。
それでかぶってやったらそうかそうかって本当に指こ関節、うん、食べられちゃったの。
じゃあ、指ないんですか。
ないよね。なく、だってあの時に大丈夫大丈夫って抑えてたけどテレビの撮影で。だけど本当にパクって食べられてたよ。
いやあの面白いなと思います、そういうの
ね、うん、本人は痛かったと思うけど。
痛かったと思うけど、うん、それがムツゴロウさんの愛ですよ。そのぐらいで接して、
うん、
動物の野生の本能と対峙しなきゃ人間はダメなんですよ、う
んうん、猫もさ、うん、考えたらさ虎の化身みたいな感じだもんね。
わかんないですけど、うん、でも僕野良猫を自分に懐かせる時とか散々引っかかせますよ。もう
どうして。
いやなんかだいたいどんな子猫とかでもご飯あげたら、
うん、
こう自分が手に優しく持ってて目線を猫の目線にやってあげてても怖いから猫パンチでしかもものすごい爪立ててガッてやってくるから、うん、でもそれをうわ怖いとか大声出したりするともっとびっくりするからふんってこう腹筋に力入れて痛いの我慢してグサッてやらせますよ。
傷跡残りませんか。
俺ジンマシンがすごい出るそれやられたら全身に。
え
猫アレルギーみたいなこと言われたことあるから。
それなのに猫好きなの。
いやてかあの別にこれはなんかこうあのなんかそういうのを気取ってやってるわけじゃないけど、
うん、
そういうつもりでやってる。なんかこ
なんかねそのブログかなんかで見て結構あることでアクセス数が多い人なんだよ、うん、一般の人なんだけど、うん、でその人がやっぱり動物が好きで猫飼ってて、
うんうんうん、
で一回猫が いなくなっちゃったんだって、
うん、
で戻ってきたんだって。でも無理かなと思ったところに戻ってきて検査したら猫ちゃんがエイズだって言われたんだって、
うんうんうん、
だけど可愛いからこう育てて、うん、絶対になんか健康法の生態かなんかのなんか病院やってる人なのねその人、うん、でなんかエイズって言われてもちゃんと大事に育てますみたいなの書いてあった、
うんうんうん、
猫ってやっぱりどこでエイズになるの。
いやだってあれ性感染症
なん
ですか。あのそれでやっぱそうなるんじゃないですか。
あ、うん、そもそもあれってもう 今時代はエイズも治る時代になってきたって言われてるじゃ
ん。いや、分かんない。猫エイズに関してはよく分かんないですよ。分かんないけど、まあそんないろんな病気持ってますよ猫は。
動物だしね、
うんうんうん、
へえ。そういう検査とかもやっぱりしたことある？猫に対して
猫の、あ、あの野良猫とかも病院連れてったことありますけど、うん、分かんないです。それがどれだけありがた迷惑なのかも分かんないし、
うん、あ、うん、ね、よくさ動物にさ洋服着せる人いるじゃない。
バカでしょあれあの聞いてる人で、すげえ聞いてる人で聞いてくださってる人で着せてったら申し訳ないですけど、俺はそれはバカだと思う。
いやでもなんか、いや、うちの妹がね、うん、やっぱり猫が大好きなわけ、うん、で、ずっと飼っていて、うん、1匹はやっぱり野良で拾ってきて、
うん、
でその1匹は先天性の糖尿病を持ってたの、
うん、
で病院連れてって、うん、ちゃんとインシュリンを打ってあげてて、うん、それはそれは大事に育てたんだけど、
うん、
ある時やっぱり妹の腕の中で、まあ、寿命で痙攣して亡くなっちゃって、でその他にもう1匹飼ってたの、
うん、
でそのもう一匹が若かったけど今おばあちゃんなわけね、
うん、
で新たにもう一匹の若い猫がいるんだけど、その年取った猫っていうのが、まあ、超賢くて、うん、人間の言ってることがやっぱり分かっていて、
うん、
で妹はすごくその猫を可愛がっていてね、その猫ちゃんをね、
うん、
で寒くさせたくないと、鼻水も出てるし真冬になると、うん、それでなんか猫ちゃんが着るようなこうベストを買ってあげたんだって、うん、それで果たしてこの子はこれを着て喜んでるんだろうか、どうすんだろうかってすごい悩んでたから、うんうんうん、どうなのかなと思って。
いや分かんないですね。でも分かんないですよそれは。もうちゃんとその動物学のことなんて全然知らないから、
うん、
いやそれはだって人間のその暖房の中で生きてて、しかも冬になってそれは寒くて鼻水が出てるのか、
うん、
そういうなんかこう鼻炎なのかアレルギーなのか分かんないですけど、うんうん、仮に寒いって思ってて、で毛皮はあるんだけど、うん、もう暖房生活に慣れちゃって、こう自分のこう高温機能、高温動物です
ね、はいはい、そういう、ね、
そういう機能が衰えてしまってるんだったら着せなきゃいけないとか理論があるんだったらいいと思うけど、
うん、
逆にそれでなんかね、その自己治癒機能っていうか、うん、なんとかしようっていう機能が衰えてるとしたらいけないし、
うん、やっぱり口が聞けない分わからないよね。
その分だからね、人間はもうすごい考えなきゃいけないんじゃないですかね。
だってでもね、言ってることはすごく分かっていて猫ちゃんと、いやびっくりしたのは、うん、やっぱりそういうあの年寄りの猫だから、その妹夫婦って子供がいないんですけど、猫ちゃんが子供じゃない、
うん、
で旦那さんの実家に帰るときに泊まってくれっていうの、餌あげて、
うんうん、
あの要するに動物病院とかに預けてのかわいそう、ホテルに預けるのかわいそうだと、
うんうん、
でまあ、行くんですよ同じ都内だから、
うん、
そうするとなんかニャーニャーってかすれた声でさ、やっぱり若い頃から知ってる猫がさ、なんかこう泣かれるとやっぱり不憫だから、ね、あのなんか困ったことがあったらいつでもいいから起こすんだよって必ず私言って寝るの私は、
うん
う
ん、
そう必ず起こすんだよね、起こしに来るの、
うんうん、
例えばあったかく部屋をあったかくしてくれとか、多分そういう、うん、あのストーブの前に行ってニャーニャーニャーニャー言ったりとかあとは、まあ、餌を、まあ、いっぱいあげてるんだけどもっとちょうだいとか、
うんうん、
だからなんか分かるんだなと思って。
じゃあそうでしょう、可愛いですよね、うん、そういうところが、うん、
言葉が通じてるなと思った瞬間ってある？
言葉が通じてるとかって僕あんまそういう比較的なことはあんま考えないんですけど、
うん、
考えないけど、なんですかね、言葉がっていうか、なんかもうしょっちゅう抱っこしたりしてるとも
う
明らかに嫌がるんですけど、う
ん、
なんかもうそれを要するになんかなんだろうな、こう本気でもうなんかこう嫌がってるじゃないですか、
うん、
動物って、
うん、
嫌がってるけどそれをこうからかって遊ぶみたいなのが楽しいです。何の話のまとめにもなって
でも要は自分が大好きなんだよね、その動物が大好きってことだよね。
そうそう、でそれで、うん、あの本当にマジで猫が嫌がったら、うん、嫌がったらっていうか
嫌だったら攻撃するでしょうね。
そうそうそうそう、敵意を示すから、
ね、
そう、なんかそういうのがあるし、 毎朝あの挨拶できる野良猫とかもいるし、
うん、
そうそうそうそう、
挨拶どうやってするの？
え、なんか屋根の上に座ってるやつとかがこっち見てて、
うん、
そういう時あの前も言ったかな、猫ってあのゆっくりまばたきをしてあげるとお互いにね、し、うん、てると敵意がないっていう証明なんですよ、うん、だからガン見が一番ダメなんですよ、かわいいねって言って目まん丸くしてこっちがガン見してると敵って思われるから、
なんかすごい鋭い目になるもんね、でっかいまん丸
の、あっちもグーって見るから、その、うん、見るっていうことは威嚇だから、なんかぼやーっとそっちのこと見てるよって、なんかゆっくりまばたきをしてあげると、うんうんうん、あっちもするんですよ、
うん、
それをやってますけどね、たまに毎朝っていうか、まあ、僕通る時間がまばらだからあれだけど、う
ん、待ってんのかな、マーヤのこと。
いやでも一時期すんごい餌ねだられてて、
うん、
だけど持ってない時もあったから、
はい、
うん、でもそこの子たちはね、あの一番よく見る子たちはちゃんと育ててもらってる野良だから大丈夫なんです
周りの人に、
うん、
へ
え、そうそう、なんかまた猫の話になってますけど、
いやだって抜く放送室だから、もともとはね、
そうですね、
もともとはね。でも桜井くんなんか最近いろんなことに目覚めたって言ってた。
そうですね、
さっきも YouTube を、
あ、そうですそうです、うん、YouTube 僕大好きなんで、うん、すごい見るんですよ、
はい、
YouTube、
はい、
そうで、なんか本当になんか人生の教訓となるようなことを言ってくれる、ね、こんなとこそれを言っていいのか分かんないです、なんかね、
うん、
面白いのいっぱいあるんですよ、そういうのもあるし、なんか、うん、まあ趣味で見て、うん、これあんま言えないな完全に自分の趣味だから、
うん、なんで、
いやいや、
なんかホビーなの
そうそうそうそう、
うーん、
素敵な YouTuber さんがいるんで、
うん、
その人ずっと見てますけどね、楽しいなと思って、
まあ、
やってみたいんですよ ね、 ね、
やればいいじゃないですか。
いやだから僕あのインスタで動画をちょっとずつ上げてるんですよ、うん、もうなんかね、あの実は最近 SNS あんまやってなくて、
うん、
やってないっていうか、なんかその何食べましたとか、今日はどこのどこの現場ですとか、
うん、
レコーディングですとかっていうの、もうこれ上げてもしょうがねえなと思って、
まあ、確かに前なんか結構そう現場が多かったりとか、うん、そうすると私も本当にたまに忘れられない程度に上げてる程度で、そんななんか
ね、やっぱりね、それもうね、これからは SNS の使い方が、もちろんすんごい有名な人だったらそういうさりげない私生活もみんな興味を持ってるからいいと思うんですけど、
うん、はい、
なんかそんなことより自分は何を、
はい、
何が好きで何を集めてて何をやってる人ですよっていうのを紹介することに特化した SNS 投稿をしないと、
はいはい、
もうなんかあんま意味ないなって思ってきたんですよ、
はいはい、
急に思ったんですそれ。
まあでも基本多分そういうことなんでしょうね、
まあ、でもほら今まではなんかみんな日々の何気ないものを写真に撮ってあげて、私こんな楽しいことしてるっていうのがあったけど、
うん、
だから何でもいいと思うんですよ、自分のあの服でもいいし顔でもいいし、
はいはいはいはい、
そういうのが日々違うことを載せてる人も素敵だなと思うし、なんか、
いや結局はさ、自分のアピール PR みたいな感じだから、
そうそう、自分をちゃんと PR する
の
を SNS やっていくことじゃないと俺意味ないなと思ったんですよ。
例えばね、モデルさんになりたいとか、モデルさんまがいの人だったら洋服のファッションとか、うん、
だし綺麗で可愛い人だったら自分自身を乗っけてたら、
はい、
あの見てるこっちは嬉しいから全然いいし、まあ、イケメンもしかりでしょうけど、なんか、僕はじゃあどうしようかなと思った時に、まあ、別にあのね、ピアニストと一緒に暮らしてるわけでもないから、
うん、
ピアノと一緒にやってる動画を頻繁にはできないけど、
うん、
アカペラっていうアプリがあったんですよ、
はいはい、
多重録音なんですよね、自分が、まあ、まあバイオリンだから基本的に主旋律楽器だけど、
はい、
たまにビオラも使って、
はい、
まあ、4パートとか3パートとか2パートとか、
はい、
全部自分で録音するんですけど、
はい、
譜面をアレンジして、
うん、
まあ譜面までいかなくてもそれで弾いて重ねて、それをちょっとシリーズ的にインスタに乗っけていこうかなみたいな。でインスタの動画って1分以内なんですよ。あのインスタグラム TV はそんな確か1時間ぐらいいけたの、
うん、
でもまあそんなに1時間も見ないから、
うん、
1分以内で いくつか今動画上げてて、
うん、
まあ僕仕事遅いから全然すぐやったら1ヶ月とか空いちゃうんですけど、
うん、
でもね外国のすっげえうまいバイオリニストとか、
うん、
喜んでくれてフォローとかしてくれるんですよ、うん、もうインスタは僕本当にフォロワー少なくて700人ぐらいしかいないんですけど、
うん、
全然いないけどあのちょっとずつ見てくれててみんな嬉しいんですよそれが、
うん、まあでも本当になんか私なんかは外人の人はちょっと警戒してるのね。
なんで？
なんかやっぱりほら国際ロマンス詐欺。
え？
国際ロマンス詐欺って知らない？
なんすかその古いドラマのタイトル
みたいな。いやいやいやいやいやいや、今フェイスブックとかインスタとか結構フォローしてくるんですよ。フォローあてかし、し、フェイスブックだったら申請、友達のリクエストが来るの、
はいはい、
で私一切あの名前もあの要するに共通の人が一人ぐらいいても絶対にあの削除しちゃいます。
フェイスブックはあれでしょ、友達申請が来てリクエストを承諾するかどうかのやつでしょ。
そうで、インスタはインスタも、まあ、向こうがしたらフォローバックするとかしないとか、うん、だから勝手にフォローするのはツイッターと一緒でできるからだけど、う
ん、それでいいんじゃないですか。
だけど外国の人でなんかよくわかんない人が一回だけなんか間違って承認しちゃったらフォローバックしたら、うん、なんか、まあ、英語なんですけど、英語なんだけどなんかその手口があるんですよ。自分は戦場にいてとか、
戦場
にいてとか、なんかその、機関にいてそういうお金が必要だからとか、そういうの一時すごい流行ったんですよ。今もあると思うけど、で実際に国際ロマンス詐欺に引っかかってお金払っちゃったっていう女の人だっていますよ、テレビで出てたけど。
へ
ー、あるんだ。
なんかあれじゃないですか、もう世界のそういう悪の組織からに日本人のこの人とこの人は国際ロマンス詐欺の対象でいけるなこいつはみたいなのに入ってんじゃないですかリストに。
で
こいつならお金を落とせるみたいな。
で中国語でちょっとインスタとかも書いたりするから、ああ私のこと中国人だと思ってる、
まあ、あながち分かんなくもないですよね。
そうだって、うん、分かんないから東洋の人なんて。
そうそう分かんないと思う、
ね、そうすると変換の機能を使って中国語で質問してきたりするんですよ、
うんうんうん、
ね、だから、うん、ある時から一切無視、一切なんか怖いから無視してます。
あ
だからそういう風にバイオリニストとかそういうほら何だったらいいよ純粋に例えばだけどこうやっぱりそういうの。いや
でも僕もインスタで、うん、なんですかね、なんかなるべくこう笑顔で、うん、爽やかな笑顔で演奏しようと思いつつもまあそれはできてないんですけど、
うん、
なんかこう好感の持てる表情でと思ってやってたら別に外国のこう綺麗な人からフォローされるわけでもなく、
はい、
どういった方が一番多いかというと、はい、結構タンクトップ着たガチムチの外人からフォローされるんです俺なんか間違ったかなと思って
でもね世の中ってすごいやっぱりさ、まあ、今ジェンダーフリーの時代に認められてる時代
そっちの需要かと思ってやばいなと思ってい
やなんかねちょっとね10代の頃、10代であの高校卒業した頃に付き合った彼がね、うん、すごいちょっと背が高くて、まあ、ちょっといけあの可愛い感じの人だったので、一緒にご飯食べに行った時に、まあ、ちょっとこれっぽい人がこれっぽい人がもう
これっぽいって伝わんないですよ。
いやだからこれっぽいってだから女性が男性でも男性を好きそうな、
うん、
その方がその彼ばっかりチロチロチロチロ見てたのを覚えてる、
うんうんうん、
きっと好みのタイプなんだろうなと思って。
そうなんでしょうね。
うん、だから桜井くん、まあ、目つけられたのね。
いいですけどね
いいじゃない、好かれるってことは。
いやもういいんじゃないですか。
うーん、でも逆に今その SNS ってすっごく今本当に今広いじゃないですか、
うん、面白い本当に。
Facebook で大体なんか私の周りの人ってなんかすごくまあ、見習う人もいるの。例えば陶芸やってる人とか、
うん、
ああいうのを見るのはすごく。あとお料理、うん、喫茶店とか、喫茶店っていうか自分でお店出した人とか毎日のお弁当作ってる人とか、うん、私そういうのは見ますね参考に、うんうん、まあ、彩りこんな、なんでこんな綺麗にできるんだろうとか。
そう、
すごい好きなんでそういうの見るの。
だからね、なんか誰かが言ってたけど1億人総クリエイター時代が来る。
あ、まあ、わかるよそれも、
うん、だからあの、うん、 ね、クリエイターとくくればもうほとんどの人がクリエイターなんでしょうけど、なんかをやってて、で、もう超一流か、まあ、なんかのきっかけで超一流の域にとりあえず表面的にでも行けた人以外はもうプロもアマチュアも関係ないから今。そうだからモデルだろうが芸能人だろうが一般の人だろうが、
うん、
ね、別にえなんかその人がかっこよければ可愛ければそれを見る価値がとてもあるわけで、
うん、
画像だけでも動画で、うん、でもそういう時代に来てるから、
うん、
そうなんですよ。だからなんかね、
ま、そうだね、
そうなんか僕がやってるのもそうですけど、なんか有名な人のレコーディングに参加しましたとかそういうことはもうどうでもよくって、なんか本当どうでもいいんですよ。なんか代わりが利く仕事はもういっぱいあって、
うん、
なんかちょっとうまく一言ではまとめられないけど、まあ結構気づいてない人が音楽の世界多いかもしれないですね。自分がどれだけ代わりが利く人間なのかっていうことに。
いやでもそう言ったらもうみんな一緒だから、でもねやっぱりその中でも残っていく人、それから、うん、まあ、こんな言い方はする自分の業界でもそうだけど淘汰されていく人、だから何を目指すかなんですよ、うん、自分がすごく私ね周りの人で私は何でもいいから有名になりたいって言ってる子もいるの、まあ、若い子だよ、でも私それもありだなと思ってるの。
何でもいいから有名、
そうだから歌歌ってみたりとか私にところに来て司会を教えてくださいとかいろいろな活動してる子もいる。だけど自分はじゃあどうなんだろうなと思ったらやっぱりそういうのが目的じゃないよねって、やっぱ自分が信じた道、自分がやりたいことを貫きたいよねっていうふうには私はそう昔から思うタイプだったから、
あ、まあ、僕何でもいいから有名っていうのはちょっと分かんないけど、
うん、
僕はなんか今んところ3本の柱に道を分けてて、
うん、
1本は引き続き引き受けた仕事、つまりその、うん、自分が今も、うん、とりあえず今現時点で持っているスキルで背伸びもせずに、
うんうん、
できることで、
うん、
まあ、世の中の人、
うん、
まあ、人ですよね、人とか社会に必要とされることをやる、
うん、
これ一つじゃないですか。
はい、もちろん
これは勝手にというかお金になるということですよね、うん、でもう一個はその自分のスキルがそのままだと広がっていかないから、うん、スキルアップをするためには恥をかいてでも挑戦をしなきゃいけないから、うん、もう今年それをいっぱいやりますけど、そういう、はい、まあ試験とかオーディションとかいっぱいそういうの自分でもトライする、
はい、
でこっちは別にお金はむしろ投資する方だと思うんですけど、
はい、
でもう一本はなんかそのなんていうか今やれてることもで、
うん、
自分がなんか自分にしかできないこととか、
うん、
まあ、自分にしかできないことはもうほとんど世の中にはないんですけど、
あ、でも私もそれは思ってるよ。
とか自分がとりあえずやってみたいこと、
うん、
やってみたくってなんか自分発信のもの、
うん、
この3つの柱でやっていこうと思ってるんですよ。
挑戦 と、 いいこと
じゃない、挑戦と役に立つことと、
うん、
遊び、
うん、でもすごくそれはきちんとしていいことだと思うし、私の中ではやっぱりそういうなんかすごくマイナスにこれ言われちゃったからっていう風に私でも未だにあるわけですよ。ビビっちゃったりとか、はあ、こういうところが必ずその喋りって癖もあるし、演奏でもそうだと思うんですけど、やっぱりさやちゃんのこういうところがあれだから、まあ音声さんはここを切った、なるべく目立たないようにしたって言ってたよとか言われる時あるわけですよ。だでもそれはもうごめんなさい、歯の手術をした後とかそういう時に結構あったりするんだけど、でもそれも、うん、なんか前だったらいやどうしようと思ってたけど、やっぱありがたく聞くようになりましたね、
うん、
人間完璧じゃないし、
うん、
あとやっぱりあそうか、そういうことで今こういうことを気づいたんだって、逆の本当に何でもプラスに変えるみたいな、
そうですね、うん、その方がいいと思いますし、
うん、
だと思いますね。
で逆にすごく素晴らしく本当にこの業界で本当上手だなっていう同じ女性でもね、
うん、
いるから、そういう人には本当素晴らしいですって正直な気持ちを私は伝えたりとか、それは昔からありますけどね。
まあね、なんかやってるとなんか言われるわけですよ。で
そう、
もうやっぱり基本的に
やっぱりね
、うん、言われるんですよ。で、うん、うん、なんかなんていうか、なんか やって何か言われてそれで自分の立場が侵されてしまうようなそんなリスキーなところで生きていかなければならないほど不自由な世の中では今ないので、考え方によっては、まあ、もちろん状況はありますよ。でもそれは変えようと思ったら変えられる今世の中だから、そこを変えていく、遠い未来でもそういうつもりでいた方がよくって、でかといって別に人との関係を遮断してずっと親の対象になることを目的とするわけじゃないんですよ別に。なんか
今の君ならわかるよ私前はそういうふう親の対象になるかなっていう思った時もあった、まあ、
なんかそうなっていけば別に怖いもないかなと思ってたけど、そうでもなくって、やっぱりだから、まあ、うまく言えないんですけどね、なんかあんまりね、こうね、考えてから行動する、考えてから行動するを繰り返してると絶対もう 100% 鬱になるんですよ。なんか俺
桜井でもそんなのあんの？
いや俺基本的に考えてから行動するんで、悩むし優柔不断だし失敗やっぱり、まあ、だから僕がこれから目標としてるのは行動して考えて、行動して考えてをしたいんですよ。いや極端ですよ今言ってることは極端だけど、それこそね、なんかあるんですって仏教かなんかの言葉に、心悔って言葉が、それは体、
はい、
身体の心に、口に、
はい、
意識の意、
あ、
そう、その順序が大事なんですって。
でも確かにスポーツっていうか、私はずっと何年間ずっとバレエをやってますけど、やっぱりね、体を動かすことによって私変わってきた。
そういうのあると思う。
まずね、私すんごく神経質な人で、ある一部ね、自分の家じゃないとホテルとか行くともう寝られないわけ、そういうのがなくなったよ、それもねやっぱり体がやっぱり結構強くなってるっていうか鍛えられてる証拠なんだなって、それは体で感じる、受け取ること。
そうですね、だからとりあえず走ってみるとか、とりあえず朝起きて、はい、なんかお鼻に水やるでも深呼吸するでもいいから、結構ねそのとりあえず動こうっていう感じすっごい大事なんですよね。
はい、そう思うよ。
だから普通だってみんなそうでしょ、心に思ってことを口に出してで行動するって思ってるけど、全然逆らしいんですよ。だから行動してそれをまあ口に出して今度心で考えるっていう、まあちょっと今の言ってるのは合ってるか分かんないけど、神悔ってそういう意味らしいです。
確かにそういうアスリートの人を見てると、バレエの先生でも、まあ、劇団四季とかにいたりして、厳しいところ踊ってなんぼでしょ、踊ってなんぼだから、あれってさ、踊れますって言ったって実際動き出したらすごい本当に踊れる人と踊れない人って分かっちゃうわけね、だから結局言う前にやるっていう、だから多くは喋れないもん、だからそれって、あ、こういうことなんだなって学んだね。
そうですね、
だからそれ言ってること、
まあ、難しいですけどね、なんか全部を全部をこう 100% 神経つなげて、もう直感的にパッてやれたら演奏もいいけど、また勉強不足でできてないところは一回こう考えないとしょうもないところもあるし、難しいけど、とりあえず日々の行動に関してはシャキシャキ動きましょうっていうねシャキシャキ
いやでも元気になるしね、やっぱり体を動かしてた方がいいですよね、
走ってますけど走るのいいっすよ
言ってたね、走ってるってね、まあいろいろなそれぞれのね、ライフスタイルっていうのはあると思いますけれども、まあ、要はその一つのことをやってるってそれだけにとらわれずに、いろんな角度からものを見ていくっていうことで広がっていくってことだよね。
そんなこと言いましたっけ僕。
いやでもそういうことじゃない、体を動かしてみるとかさそうそうそう、結局そうじゃない。
多分そう、それ言ったかな、
はい、言ってないけど私がまとめました
はい、はい
はいはい、ね、なんか今日も取り留めのないお話だったんですけれども、
は
いろいろと新年も明けまして思うところもありまして、皆さんと一緒に考えるラジオであったら嬉しいなというふうに思っております、はい、それでは、ね、また次回も聞いていただくことにしまして、なんかそういう時いい子ちゃんぶるね、うん、うんとか言って、
いやいいと思うとか言ったんだけども、はい、どうぞ。
いいでしょうか、はい、
また次回もよろしくお願いします。
はい、ここまでのお相手はサーヤと
前でした。
さようなら。This program is broadcasting at MBS FM, TM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Taz, Radio Yoichi, J
Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.